聖書と福音の時間です。ウェディングマーチといえばメンデルスゾーンの結婚行進曲が有名ですね。彼の祖父モーセは哲学者で、父アブラハムは銀行家です。その名の通り、メンデルスゾーンはユダヤの家系でしたが、後にクリスチャンになりました。また一時忘れ去られていたバッハのマタイ受難曲を100年ぶりに復活させたのもメンデルスゾーンです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、先日私はマーケティングの天才森岡剛さんの本を読みました。この方の会社は瀕死状態の企業を生き返らせる戦略を授けるという仕事をなさってるんですね。ある時、西武園遊園地から仕事の依頼が来たそうです。創業70年の古い遊園地です。乗り物も40年前の観覧車をはじめとして、どれもこれもが時代遅れのものばかりなんですね。しかも関東圏にはディズニーランドというテーマパークの王者がいます。年々お客が減っていって、もはやこのままでは倒産も時間の問題です。ところが森岡さんたちのアドバイスで、この遊園地はみるみるうちに元気を取り戻し、なんと来園者はコロナ前と比べて13倍に膨れ上がってるんですね。一体何をしたんでしょう。古いということを逆手に取ったんですね。つまりここに来れば古き良き昭和を味わえる、これをコンセプトにしたんです。入り口に入って一発目に昭和の商店街を復元し、そしてそこにいる人々は皆昭和の格好をした人々が昭和のノリでアトラクションを繰り出すんですね。そういうテーマであるので、築40年の観覧車は時代遅れではなく、時代とぴったりマッチした乗り物になるんです。見事ですね。弱気になっていた企業に昭和復元の投資をする勇気を与えたのは精神論ではありません。確たる賞賛を示すということであったのです。それと同じように、聖書はどんな人の人生にも賞賛が十分あるということを知らせている神の約束の言葉なのです。今日は聖書の言葉から恐れなくても良い理由を考えてみましょう。聖書にこう書いてあります。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ここから恐れずに勇気を持って生きていく二つのポイントを考えてみましょう。第一に、死に打ち勝った復活のキリストとつながることで、人は恐れの中から立ち上がる理由を見出せるということです。ゲーテの代表作にファウストがあります。その初めの方にこんな話が出てくるんですね。あらゆる学問を極めたファウスト博士は、ただ道理がわかるというだけでは、仕組みがわかっただけでなんと虚しいことか。自分が知りたいのは、この世を成り立たせている奥の奥にあるものなのに、それがわからないと言って、絶望のうちに毒灰を煽って自殺しようとするんですね。まさにその時、窓の外から教会の鐘の音が聞こえてくるのです。実はその日は復活祭だったんですね。彼がまだ幼かった頃、教会に通っていました。そしてそこでキリストの話を聞いたことをふと思い出すんです。キリストは復活しました。人生最大の難問を解決した方がいるとするなら、今ここで自分として解決がないと言って嘆いて死ぬのは早まりすぎた判断ではないのか。それで彼は一旦死ぬことを思いとどまるんですね。人生の中では自分の力を上回るような問題がしばしば起こってきます。 しかし神の力を上回るような問題はありません。人生最大の強敵死はすでにキリストが復活することで打ち破られているのです。このキリストはあなたのために死んでよみがえられた方なのです。この方とつながるということが勇気のエネルギーをいただく秘訣なのです。第二に、どんな罪人もキリストを救い主と信じることで罪許され、神のことをされるがゆえに人は恐れる必要がなくなるということなのです。旧ソ連の作家で反体制のために長い間弾圧されていた人物にソルジェニツィンという人がいます。彼の作品収容所群島の中に実話のエピソードが載っています。モスクワのブトゥイルキという刑務所の中で板張りだけの床に寝かされていた一人の女性の話です。彼女はルケーチから脱走してきたロシア正教の司教を自宅に泊めてかくまったということを罪に問われ、この刑務所に放り込まれているのです。取り調べの役人たちに対する彼女の態度は実に堂々としていたようです。このように言ったようです。私は司教様をお止めしました。それは罪じゃない、名誉なことです。尋問官がそれで彼はモスクワからどこに行ったんだと聞くと、知っていますが絶対言いません。まあ、実はこの司教は信者たちの助けですでにフィンランドに亡命していたんです。それを知らない取り調べ官たちは毎日毎日交代で脅したりすかしたりしたんですね。しかし彼女は最後まで口を割らず平然としてこう言ったんです。私を粉々にしても白状させることなんかできませんよ。あなた方は上司が怖い、そしてお互いを怖がってる、そして私を殺すことも怖がってる。だって私を殺してしまえば手がかりがなくなってしまいますからね。でも私は何も怖くありません。今すぐにでも神の前に立てるんですから。彼女の勇気の理由は何でしょう。死んで神の前に立った時、少しも恐れる必要がないということであったのです。なぜ恐れる必要がないんでしょう。キリストの身代わりの死を信じていたからです。自分の罪、咎、失敗のすべてはキリストがすべて永久処分してくださったと彼女は信じていたからです。そしてこのキリストに対する信仰を表明する人を神は義人と認めてくださるのです。義人とは完全に罪許された人のことです。なぜならキリストを信じることを神はキリストの正しさを身にまとったものとみなすと約束しておられるからです。以前女子バスケットボールの国際試合でアルゼンチン代表がユニフォームを間違えるという失態をやらかしたことがあったんですね。着るべきユニフォームを着ないで対戦相手のコロンビアのユニフォームと同じユニフォームを着てきたのです。しかも着替えを持ってこなかったのです。一体どうなったでしょう。失格負けです。試合をさせてもらえずに1回戦大敗が決まったのです。もし私たちが罪人のまま神の前に立つなら即失格です。しかし私たち一人一人に神は義人のユニフォームを用意してくださったのです。イエス・キリストを信じることがこの義のユニフォームに袖を通すということなのです。いかがでしょう。あなたもこのイエス・キリストを信じ、そして恐れを取り去っていただき、勇敢な人生の中にぜひお入りください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。 共に励まし合い祈り合いましょう。